はマタイによる福音書27章1節から10節の御言葉に聞きます。イスカリオテのユダの最後について記されている箇所であります。26章14節以下にユダが銀貨30枚で主イエスを売り渡そうとしたということが、そして47節以下に主イエスを捕らえる者たちを手引きしたことが記されておりました。それらの箇所を見たときにも申しましたが、ユダの箇所は大変難しい箇所であります。主イエスの12人の弟子の一人であったユダが主を売り渡した、身内から主イエスを裏切る者が出たということです。主イエスは他の11人と同様にユダをも大いなる愛を持って愛され、ユダとも親しい交わりを持っておられたのです。にもかかわらずユダは主イエスを裏切り、主イエスを殺す計画に手を貸したのです。なぜそのようなことが起こったのか、私たちは困惑せざるを得ません。これは謎である、不可解である、そのように言わざるを得ません。ただこれまでユダについて見てきた折に確かめたことをもう一度確かめておきますなら、もうすでにお話ししましたが、ある人はこう述べています。ユダの問題を問うときには他ならぬこの私の問題を引っ提げて問わなければならない。ユダを通してこの私が問われている、このことを自覚する必要がある。つまり私たちはユダを自分自身と切り離して悪い模範として、それでこのユダの問題が片付いたと考えるべきではないということです。ユダと私たちとの間には共通点があります。それはユダも私たちも人間であるということです。そしてユダの記事は人間の奥底にある根深い問題を問うています。つまりユダの問題とは私の問題であり、さらには人間存在そのものを問う問題であるということです。その上で改めて見ておきたいのは、十字架の時を前にして主を裏切ったのはユダだけではなかった。先週の69節以下には一番弟子のペトロが主イエスを否認したこと、鶏が鳴く前に三度そんな人は知らないといったことが記されてありました。ペトロだけではなく他のすべての弟子たちも主イエスを見捨てて逃げてしまいました。その事実はこの問題が決してユダ一人の問題にはとどまらないということを示しているのではないでしょうか。なぜユダは主イエスを裏切ったのか、本当にはそのことは分かりません。謎であります。しかし分かることはこの時にユダが陥っていた闇の深さであります。ユダは主イエスを銀貨30枚で売りました。人を金銭で売るというのは人間として最低の行為です。しかしユダは人間を売ったのではありませんでした。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、このように言われる方、人となられた真の神を売ったわけです。神を売るということ、これは恐ろしいことです。そのことをしたユダにその恐ろしさが本当に分かっていたかどうかは分かりません。しかし恐ろしいこと、しかも原価30枚、一人の奴隷を売る金額、そんなわずかなお金で神を売った。ユダはこの時にそういう深い闇の中にあった。理由は分かりませんし、あれこれ詮索することも控えたいと思いますが、一つのことを言えば、これは神の言葉である聖書が語り示している人間における最も深い闇の姿 であります。このユダの姿の中に人間の最も深刻な罪が露呈しているのです。先に言いましたが、この箇所はユダの最後について記しています。痛ましい最後です。ユダは自殺をするのです。メシアを、罪なき神の一人子を裏切って売り渡した、その罪の重さに押し潰されて自ら命を絶つのです。このことにも私たちはつまずきを覚えます。自殺は罪であります。実戒の第6回、殺してはならない、この戒めは隣人の命を奪うことだけでなく、自分の命をないがしろにすることも戒めています。この点でも私たちはユダが成したことに戸惑いを覚えるのです。ただだからといってユダを断罪すること、あるいは自分たちとは無関係の人間であると考えて彼のもとを離れていくなら、私たちは今朝の聖書の箇所に向き合うことはできません。この箇所も神の言葉、神からの問いかけです。そうであれば私たちはいくらかでもユダが私たちに対して問うていることを、この問題を通して私たちがどのようなことを理解すべきであるかということを考える必要があるのだと思います。一つ確かなことがあります。それはユダは自分の罪を自覚していたということ、さらに三節にあるように後悔していたということです。自分が手引きをすることでユダは捕らえられてしまった。そしてユダヤの最高議会に引いていかれて死刑判決を受けられた。自分は愛する主イエスを十字架につけて殺すことに加担してしまった。その大きな罪を彼は自覚したのです。そして後悔したのです。さらにユダは自分の罪を処理しようとしたのです。自分の罪に向き合う彼の姿勢にはある誠実ささえ感じられます。ユダはどうしたのでしょうか。祭司長や長老たちのところに行って4節、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しました、このように言います。さらに主イエスを彼らに売り渡したことで彼らから得た報酬を、すなわち銀貨30枚を彼らに返そうとするんです。ユダをどう見るかということについて、彼は主イエスを裏切り、さらに自殺までしたわけだから当然救われなかったであろう、滅びを刈り取ったであろう、このように請求に結論付けることは控えなければならないと思います。なぜなら人間の救いと滅びということは神様の領域であって、その神様の領域に私たち人間が介入すること、自分の判断で云々することはいかなる場合であっても差し控えなければならないからです。ただそうしたことと別の問題として、彼はやはり間違っていたんです。決定的に間違っていた。私たちは痛恨の思いを持ってこのように問わずにはおれないのです。なぜユダは祭司長や長老たちのところに行ってしまったのか、なぜ主イエスの身元に赴かなかったのか。ユダは祭司長や長老たちに主イエスを売り渡すことを持ちかけて、彼らと一緒になってその計画をやってのけました。しかし彼らは主イエスを十字架につけることに加担して主を葬り去ろうとしていた人々です。つまりユダと同じ罪を分け持っていた人々です。 なぜユダはそんな人たちのところに行ってしまったのでしょうか。何よりも彼ら祭司長や長老たちは人間に過ぎない。人間には人間を救うことはできない。罪をあがなうことも許すこともできない。そういう力は人間にはないんです。人の罪をあがない、許し、人を罪と死の支配から解き放つ力を持っているのはただ神お一人です。それゆえ祭司長や長老たちはユダが自分の罪を告白することを聞いてもこのように答えることしかできませんでした。4節。しかし彼らは我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。自分の罪は自分で処理せよと言ったわけです。自分の罪を人間が自分で処理するとはどういうこと。ローマの身体の手紙6章23節にこうあります。罪が支払う報酬は死です。つまり人は自らの罪の代価を自らの命をもって支払う他はない。それでユダは自殺したのです。祭司長や長老たちが受け取ってくれなかったあの銀貨30枚を神殿に投げ込んで首をつって死んだのです。自分で自分を死刑にしたのです。そうするほかはなかったのです。ユダのどこが間違っていたのか。自分の罪を自分で処理しようとしたことです。改めて問います。なぜ彼は主イエスのもとに行かなかったのか。もはやこのことを結果論としか問うことはできない。それは残念なことでありますが、なぜ彼が主のもとで罪の告白をなすことができなかったのか。主イエスは最後までユダを招いておられたのではなかったでしょうか。最後の食事の席で主はユダの裏切りを予告されていました。26章21節。一同が食事をしているときイエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。よく考えたいのですが、この主イエスの御言葉も決してユダを責めておられる言葉ではなかったのではないか。この御言葉もユダを招く、断罪するのではなく、あるいは滅びの宣告をするのでもなく、救いと命に招く言葉ではなかったでしょうか。私たちは一つの事実のもとに立ち止まります。それはこの最後の食事の席にユダもいたのだということです。この食卓で主イエスは聖餐の霊典を制定されました。26章26から29節。一同が食事をしているときイエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の地である。言っておくが、私の父のいい国であなた方と共に新たに飲むその日まで今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。私たちも聖餐の霊典が執行されるたびにこの聖典の御言葉を聞いて、そして主の体と血に預かります。この最後の晩餐の席にユダもいたのです。つまり主イエスはユダをもうそこに招いてくださっていた。私たちは主の食卓に連なるたびに、聖餐に預かるたびに ユダもまたそこにいたということを心に刻んでいなければならないと思います。ユダの問題を問う時には他ならぬこの私の問題を引っ提げて問わなければならない。ユダを通して私の問題が問われている、このことを覚えなければならないということはどういうことなのか、私たちとユダとの違いはどこにあったのか。ユダは主イエスのもとに行かなかった、人間のもとに行った。私たちは主のもとに赴いて、主の食卓に赴いて主の恵みを受ける、この違いなんです。主はご自分を裏切ったユダをも、ご自分を三度も知らないと言ったペトロをも、ご自分を見捨てて逃げてしまった他の弟子たちをも、皆この食卓に招いてくださっていました。そこに私たちも今招かれているということです。ある神学者はキリストを信じて生きる者たちが病気の問題とどのように向き合うかということを書いている文章の中でこのように述べています。病気の問題も含めて人間があらゆる事柄を自分の理性と知恵と力で処理しようとすることが誤りなのだ。私たちは全ての事柄を神の前に置いて神の恵みに委ねることを許されている。イザヤ書一章十八節です。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる、たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。聖餐の食卓において示されている言葉、イエス・キリストこそ誠に人の罪をあがなう犠牲の子羊であられるということです。人の罪の闇は神の恵みによって、神の愛と憐れみによって打ち払われるということです。主がご自分の肉を裂かれ血を流される、その尊い命の代価によってこの世と人間の罪の闇は打ち払われる。人間を罪の悲しみ、罪の闇から救い出すことがおできになるのは、人間を生まれながらの絶望から愚かさから救い出すことがおできになるのはこの方のみです。この方のもとに赴くなら、この方の恵みを受けるなら、どのような罪も許される、どのような罪人も救われる。もう一度ローマ書6章23節の御言葉です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる常しえの命なのです。今一つのことを見ておきたいと思います。旧約聖書の創世記にヨセフという人が出てきます。少し前まで午後の礼拝で創世記を学んでいましたから、ヨセフのことも私たちは学びましたが、ヨセフはヤコブ、後に神様からイスラエルという名を与えられ、彼の12人の息子たちがイスラエルの12の部族の祖となった。その族長ヤコブの11番目の息子でありましたが、父ヤコブが彼を溺愛したために10人の兄から妬まれて殺されそうになります。結局殺されはせず、奴隷としてエジプトに売り飛ばされることになるのですが、またヨセフは売り飛ばされた先のエジプトの国でも様々な苦しみや試練 に襲われるわけですが、神様が彼と共におられたので、彼はエジプトの総理大臣にまでなるのです。そして飢饉に苦しんでいた父ヤコブや兄弟たちを、食料が豊富であったエジプトに呼び寄せて、彼らの命を救うのです。そのようにヨセフに助けられた兄たちは、偉くなったヨセフが昔自分たちが奴隷として売り飛ばしたこと、このことの仕返しをするのではないかと恐れるのです。けれどもヨセフはその十人の兄たちにこう語ります。創世記50章19節以下、恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの命、民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。確かにあなた方は私に悪を企みました。しかし神はそれをも善に変えて、このように私たちと多くの人々の命を救ってくださったではないですか。あなた方が図った悪にもかかわらず、神はそれをも用いてあなた方の命を救ってくださったではないですか。ヨセフはそのように兄たちに語りかけたんです。人が図る悪をも善に変える、罪人にさえも最善を尽くして良きことを計らってくださる、これが私たちの神のなさり方なのです。驚くべきなさり方なのです。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。私たちは今年も今アドベントに入り、主イエスのご降誕を待ち望む時を過ごします。会話桶と十字架はつながっているのです。そして創世記においてヨセフが語ったこの御言葉は、イエス・キリストの十字架の御業において最も鮮やかに表されることになったのではないでしょうか。罪なき主イエスを十字架につけたのは人間の罪です。罪人らが寄ってたかって主イエスを取り囲んで、自分たちの悪い意志によって十字架に追いやって殺しました。主イエスを銀貨30枚で売り飛ばした、主を十字架につける追いやることに手を貸した、その手引きをしたイスカリオテのユダもその一人でありました。しかし神はユダが主イエスを十字架に手引きをしたことによって世を救われたのです。神は主の十字架の贖いの死により私たちを罪から救い出して、常しえの命に至る道を開いてくださった。人間が図った悪の極みを人間の救いのために用いてくださった、良きことの極みとしてくださった。だからといってユダが主イエスを十字架に手引きしたのは彼の功績であるということは全く言えません。そのように私たちが考えるとしたら大きな誤解であります。彼は主イエスを売りました。罪なき神の御子を売りました。その罪はもちろん極めて重いです。その罪の責任は厳しく問われなければならないです。彼は悪を図った、その責任を自ら負わなければならなかった。けれどもその絶望の彼方から私たちは神の声を聞くことを許されるのではないでしょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、彼は神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださった。 神様は人に死をもたらす罪をあがない、これを取り除き許すことができるお方です。罪を許す権威は人間にはありません。しかし神はその権威と力とをお持ちです。そして御子を十字架につけることによって私たちをあがない、罪と死の支配から解き放ってくださった。私たちを死の淵から引き上げてくださった。私たちの死を命に変えてくださった。私たちのを覆っていた闇を、その闇のただ中に光をもたらしてくださった。そのことを私たちはユダの記事からも確かめ合うことができるのだと思います。誠に大いなる恩寵をそこに見ることができるのです。祈ります。主の神様、あなたの恵み、あなたの命の御業は私たちの知恵や私たちの思いによって計り知ることができません。あなたの良き御心は人の計る悪をはるかに超えて大きいこと、この朝も御言葉から共に確かめ合うことを許され感謝いたします。イエス・キリストの十字架の贖いの御業によってあなたは私たちの命を買い戻してくださいました。命の書物に私たちの名を記してくださいました。この大いなる恩寵のもとに私たちを生き続けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。